走れ運送業界の経営ラジオ。こんにちは、株式会社野沢代表取締役野沢康久です。
ナビゲーターの北村あずこです。さあ、前回は、リースバックの、ね、メリットをお話しいただきまして、はい、で今日はその良かった例というのをね、
そうですね、
いただけるということなんですが、はい、ぜひすごい興味深いです。
あ、そうですね、うん、本当にこう私もすごく幸せになった事例があって、う
ん、
未だにもう忘れられない案件だったんですけれども、
ぜひぜひ聞かせてください。
これ北関東の会社だったんですね、
はい、
北関東の銀行様、地方銀行さんからご紹介をいただいた案件で、
はい、
結構資金繰り、格付けが厳しい運送会社がいますよということでご紹介をいただいたんですね。
はい、うんうんうん、
で、この北関東の運送会社のところに、まあ、社長さん面談しに行ったんですけども、やっぱ2代目の社長で、
うん、
もう親世代が、うん、買った、うん、車両、まあ、結構いい車両なんですけど、
うん、
結構いい値段で買ってたんですよね。定価に近いもので、
うんうん。
で、たくさん仕事はあるんですけど、なんかしないですけど儲からないっていう。なんででしょうねと。それで、決算書3期分をいただいて、
はい、
見たんですね。そうすると、やっぱりですね、一発で分かったんですね。うん、これ、車両が重たいですね、と。
はい。
そういう決算書だったんですよ。
うんうんうん、
で当然やっぱり仕事はたくさんあるので、
うん、
だけど儲からない。じゃあどうしたらいいかというと、うまくこう、なんていうんですかね、資金を、
うん、
回す。あるいはその、はい、毎月のそのキャッシュローを軽くする。
うんうんうん、
そんなこう提案が必要かなと、
うんうん。
で、手元にまず現金を持ってもらう。で、バランスシートを良くするっていう目的のもと、はい、このリースバックの提案をしたんですね。うん、
はい、はい。
結構大きい車両、10トン車が、うん、多分30台ぐらいあったんじゃないかなと思っているんですよね。で、その30台すべてを、うん、まあ、その時は、まあ、リースバックしたいっていう話だったんですけれども、まあ、ちょっとすべてやるのも、いろいろその、車両の売却益とか、税金の関係もあるんで、まあ、一部やりましょうということで、半分ぐらいですかね、15台か20台ぐらいリースバックをしたんですけれども、結果として何が起きたかというと、まず債務超過、
はい、
約5000万ぐらいのマイナス、要は資産がマイナス、債務超過の状況が、プラス5000万の資産超過になり、で、毎月のキャッシュフローが、リース料の支払いが、約月30万ぐらい改善し、
はあはあ、
当然、売却益が立ちますから、
うん、
税金の支払いも、あるかと思いきや、
うん、
いわゆる繰越欠損金があったので、
うん、
そんなにたくさん税金払わずに、
うん、
バランスシート改善できたっていう、こんな事案なんですよね。要するに、20台の車両を売却をする、
はい、
売却することにより、既存のリース債務を返済して、キャッシュをゲットする。
うんうんうん、
で、僕は1円のものを約1億円ぐらいで売却をした、地下で売却をしたので、
はい、
その分、要するにバランスシートは1億円改善する。
1億改善ってすごくないですか？
要するにマイナス5000万の債務超過から5000万の資産超過に変わる。
うん、うん。
それで、リース料を、要するに、ファイナンスリースからオペレーティングリースに変える形なので、リース料は当然落ちるんですね。
うん、
それが20台分で毎月30万改善する。
うん、
ってことは年間360万ぐらいのキャッシュローの改善になるっていう。
は
ぁ。これですね、ものすごいことで、債務超過っていう会社はですね、まあ、銀行からすると、破綻懸念先とか、実質破綻先とか、まあ、要管理先とか、 いわゆるその銀行のローンの返済もしてないと、要管理債権、まあ不良債権なんですよね。で、それが車両を売却する。で、リースバックで売却することによって、まあ1億円で、まあ買い取った形なんですけども、そうすると、マイナス5000万が、プラス5000万の資産超過になる。資産超過ってことは、これ銀行からすると、清浄先目線なんですよね。これで、今までちょっと延滞してた銀行の借り入れを正常化する。まあ、通常のその、なんていうんですかね、返済期間に、均等返済するような形になるんで、当然、要管理債権から清浄先債権に変わる。で、キャッシュを、まあ、手にする。5000万ぐらい手にするっていう。で、しかも毎月のキャッシュフローも、収益も改善して、少なくとも毎月30万、360万の収益改善にはなったっていう。これですね、まあ、口で喋るとなかなか伝わらないかもしれないんですけれども、大変なことでございまして、やっぱね、その2代目社長から言われたのは、あ、こんなすごいことなんですかと。涙流して喜ばれまして。
つまりはいいことしかないってい
いことしかないん
う。
ですよ。
ねえ。
で、要するに荷主からすると、まあ今までの、要は運搬してた車両は変わらない。外から見たって変わらない。で、今まで通り仕事もちゃんとやってくれる。ただその車両の保有者、所有者が変わっただけで、外から見たら何も変わってないんですよ。今まで通り
そう
なんと
ですね。
かトランスポートっていう 車両の名前のがあって、今まで通りの車両が走ってるっていう。だけれども会社の中のいわゆるバランスシートは、ものすごい完全し、キャッシュの手にし、銀行債権が正常化しっていう。これは、なかなかこういう案件には当たりませんけれども、ものすごい喜ばれましたですね。
つまりは、なんか、外から見てると全く変わってないんだけど、中の方のお金の問題がもう一気に解決みたいな。
そうです。
むしろめっちゃプラスみたいな。
めっちゃプラスです。で、社長も明るくなった。社長が明るくなったら、従業員さんも明るくなる。
そうですね。
で、何よりやっぱ喜んだのは銀行様ですね。要するに不良債権が正常債権になるっていうことは、これ銀行にとってみると、まあ、特に融資管理部門というか不良債権を扱う部門からの紹介だったんで、要するに不良債権が減って優良資産に変わったと。
そうですね。
これはものすごいやっぱインパクトあったんですね。
今おっしゃったのって、なんか、今までの案件の中で、かなりの成功例。
いや、これはもう本当に成功ですね。僕も、泣いて喜ばれたことって、なかなか銀行にいた時はなかって、ああ、これぞ、なんていうんですかね、独立してコンサルやってよかったなって思った瞬間だったですね。で、多分こういう案件が世の中にたくさんあるんだけれども、なかなかこう、顕在化されてないっていうか、もう闇に、なんていうんですかね、実現しないというかですね。そういうことだと思うんですよね。
それは、なんていうのかな、あんまり表立って言われないことですか、業界的に。どうなんだろ
一つあるのは、
う。
だからその運送会社にとって、実際には車両売却じゃないですか。それってあんまり表立って言いづらいんだと思うんですよね。
なるほどね。
俺し、こんな良くなったぜと。だけど、他の人から見ると、いや、オタク、シャレ売ったんだろって言われるのが、多分嫌なんですよね。そういうのもあって、なかなかこう、胸張って言えないっていうところももしかしたらあるのかもしれないですね。自慢できない。自慢できないというか。
なんですか？やっぱり保有してる方がステータスみたいなのがあるんです
ああ、
か？あ、やっ
多分
ぱ
ある。
り？
まだあるん
そ
で
れ
す。
か。
あるんです。
まあ、言ってみれば、自宅、立派な一軒家建てたんだけど、やっぱりね、自宅あるとステータスだけど、それ売っちゃったら、あ、売ったの？みたいな目では見られますよね、確か。
そう、それと一緒で
そん
す
な
よね。
感じ？
あ、なんだ、賃貸じゃん、みたいな。多分そういう、多分お考えの方が多い、まだまだ多いですね。
それ、でも、なんていうのかな、要は気持ちの問題ですか
え、
ね。
でも、あとは納得感の問
納
題。
得感の問題。
対外的な、
大きいですよね。
大きいんですよね。で、やっぱりね、これ変わると本当世の中がガラッと変わるんですよね。 まあ何より銀行さんの対応。今まではもうね、じゃあ偉そうに資金繰りを今月どうなんですかと。大丈夫ですかと言われてたのが、もう決算書ガラッと変わって、もう正常化してるから、また追加の運転資金はいかがでしょうかみたいな、もうコロッと変わるっていうね。
真逆じ
もう
ゃないですか。
悪い人ですよね、銀行員っていうのは。本当に手のひら返しってやつですね。
さんが銀行員だった
そう
か
です
らこ
よ。
そ言える言葉ですね。
傘の問題はありますけど、雨降った日に傘をね、貸さないっていう。これがまさに晴れと雨の日の対応の差。だ、それ、紙一重なんですよ。
いや、でも本当になんか、真逆ですよね。
真逆ですね。だから、で、これなんでこれができないかというと、やっぱりトラックっていうものが、銀行の評価からすると、母価評価なんですよね。母価評価。
ぼか評価というのは、
母価。帳簿の母価。母価評価。だ、本当は売れば、1000万ぐらいの価値があるにもかかわらず、減価償却が終わってると、いわゆる、未母価1円 ?5 年後には1円になるんですよね。価値が。価値って帳簿上の価値が。1000万の時価の評価があるにもかかわらず、1円の価値しかしないので、ここなんですよ。だから銀行がその不動産みたいにトラックの車両をちゃんと時価評価できる力があれば、そんなことにはならないんだけども、もうこういうのはもう必ず母価評価なんですよ。銀行は。頭固いですよね。だここが運送会社を苦しめている、まあ要因ですね。だからもう本当に紙一重なんだけれども、実際にはものすごい差になる。で、やっぱバランスシートが変わってくると、前向きな設備投資、例えばヤードを買おうとか、あるいは新しい車両をどんどん買おうとか、ドライバー雇おうとか、運行管理システムを変えようとか、もうどんどんどんどんこう、いい循環に変わっていくんですけれども、まあそこが、まあ、たった一つの決断で、これだけやっぱ差が出てくるっていうことの事案だったですね。もう本当にこれは、喜ばれて、僕も嬉しかったですね。なかなか銀行行ったら経験できないような、嬉しさですね。感謝さ、泣いて感謝されるってことはなかった。
やっぱりやれることが全然広がってもう本当に見える世界変わるんですよね。
変わります。本当変わります。
すみません、なんか私素人とか言うけど、みんなやればいいって思っちゃう。
みんなやればいいですよね。
ね
やったらいいんですよ。本当です
え。ねえ、
よ。
ちょっと野沢さん、ぜひちょっと広めていきましょうよ、この番組。
そうですね。ぜひぜひ。
ねえ。
ただやっぱ会社によってそのニーズが違うんですよね。バランスシート改善が目的なのか、あるいは毎月のキャッシュフローが改善なのか、あるいはタックスのコントロールが目的なのか、いろいろやっぱり会社ごとに本当に必要な、局面、事案がいろいろだと思うんで、やっぱその部分に対して、まあ、きめ細やかに対応していく。だからリースバックが全てではないと思ってますし、その会社に合った提案がやっぱり必要かなっていうのはありますね。ただ少なくとも、その一つの手法として非常に大きなリースバックのやり方なので、まあ、ぜひ広めていきたいし、知らないより知ってる。やるやらない別にして。やっぱ知ってるってことが重要だと思うんで、そこはしっかり広めていきたいなというふうに思います。
そういったことも含めて、野沢さんっていろんなご相談乗ってくださるんですよね。
あ、もちろんでございます。そういったことを本業でやっておりますので、
ぜひぜひ。
はい。
今日はね、前回からか。ピースバックについてすごく、詳しくお話しいただきましたけども、ピースバックが該当しないお客様は、また他の提案だったりとか、
そうですね。
ええ、
あります。
い
燃料費
ろ
削減だ
いろ、
とか、運行管理システムだとか、いろんな提案ができますんで、
ぜ
ぜ
ひ
ひ
ぜ
よろしく
ひ、
お願いします。
困った時の野沢さんというふうに覚えていただければ。
マチ医者になりたいと思ってますんで、マチ医者ね。
マチ医
相
者。
談しやすいマチ医者になりたいと思ってますんで。
運送業界の町医者ですね。はい。ぜひぜひ、ちょっとこれからもいろんなお話を聞かせてください。
よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。